はい、6月7日付のウォールストリートジャーナルです。ビットコインの最大拠点、中国からの移転始まるということですが、これはどういうことですかね。はい、
中国でマイニングの規制とか、ビットコインの規制とかね、仮想通貨の規制っていうのがやってるんだけれど、それによってもう中国では掘るなっていうことなんだよ。
はい。
これまで電気を中国っていうのはね、夏場は四川省とかね、土地で掘って、水力発電で掘って、冬場は石炭のところにある、モンゴルとかね、新疆で、ウイグル自治区でやってたんだけれど、
はい、
もうとにかく今石炭が足りないわけよ、中国。例えばオーストラリアと喧嘩するじゃない。国内産の石炭じゃ足りない。エネルギー不足ということもあるんだけれど、それだけじゃなくて、これ中国から仮想通貨をちょっと、あまりにもね、中国が全体の6割、7割っていうところをビットコインのマイニングしてるわけよ、今。
はい。
この現実だと、ビットコインに関して言うと、世界通貨じゃないよね。世界の発行者は誰っていうことになるでしょ。そうすると、世界の発行者が中国のビットコインマイナーになっちゃうんだけど、それをと、まあ、やめさせようっていう動きが一つあるわけよ。上の方からね。で、これ中国もアメリカもご存知の通り、プロレス団体で一緒なんで、このバランスを取らなきゃいけないっていうことよ。
はい。
今ね、やっぱりテキサスの拠点だよね。テキサスって言ったらもう、ペイパルの方々だよね。
はい。
で、ペイパルの方々とか、SBI もそうだよね。テキサスでやるよね。やってるかな、もう。
SBI そうですか。
形で、世界中のそのマイナーっていうのがテキサスに移転しなきゃいけない。そしてこれ、ビットコインのマイニングに世界的な規制が来る可能性があるんだよね。これどういう規制かというと、やっぱ CO2 を出す電力は、使ってはならないみたいな形になってくると思うんだよ。
うん、
で、それに対してはもう各国政府が取り締まるみたいなことだよね。
はい。
まあ、それが将来的に来る可能性がある。じゃあ、それまでの間どうするかというと、中国でそのマイニングマシンっていうのが意外にね、なくなっちゃうのよ、すぐに。
売れちゃう。売れちゃう。
誰が買ってんだ。そうそうそうそう。時々出てくるんだけれど、
はい、
中古が。誰が買ってるんだっていうぐらい、中古がすごい安いのが出て、
はい、
あ、それ今、いくらとかね、何台とか何台あるのとかいうふうに聞くと、はい、売れちゃったとか言われちゃう。あ、すっごい早くで買ってる誰かいるねっていう感じだよね。
あっという間ですね。
中国から他の国にどんどんどんどん移転が進むと思うんだよね。まだまだこれ売り物は相当量あるからね、マシンは。中国に、はい。結構聞くのはやっぱりロシア人バイヤーだっていうふうに聞くんだよね。
はい。
だからロシアでもこれから掘るんだろうけれど、まあロシアの場合、やっぱ昔のね、ソ連時代の水力発電所とか結構あるのよ。そういったところで掘ってるみたいな感じがするね。
なるほど。
これロシア以外にも中国以外のところでマイニングがやっぱり広がるような動きにはなってくるだろうね。それの移転が終わるまでは、そうね、仮想通貨相場っていうのは、急激な戻しとかね、大きな戻しとか、ね、5割上がるとか、そういうことはあるだろうけれど、難聴な試合がまだまだ続くんじゃないかな、なんていう感じで見てたね。うん、長いよっていう。半年から1年ぐらいはかかるかもしれないよね、いう感じだね。
結局、マイニングっていうのは、うん、これ演算処理をすることによって、で、ビットコインが生まれる、まあ、お礼として、チャリンチャリンと入ってくるということなので、うん、実質的な信用創造をやってた、それが中心になっているのは中国だったということなんですけども、うん、まあ、今回、まあ、マイニング規制とか、ビットコインの締め出しですよね。それを、こう、中国がやったということで、うん、中国から大量の売りが出たという形で、今の仮想通貨の低迷が起きたという理解でよろしいですか？
そう。これが、さらに欧米でも規制をしてくると思う。
はい。
中国でもう掘れなくするっていう。仮想通貨の価格、ね、例えばビットコインの価格が3分の1とかになれば、やっぱ掘れないわけよ。
はい。
それだけ収益にならない。収益にならないから、芯を売る。
売る。
で、今まだ収益ね、3万ドルじゃ収益あるわけよ。これもう一回1万ドルまで下がってくると、今度、これまで作ったね、マイニングマシンの数は、それですごいたくさんあるわけだから、それが収益にならないような、はい、形にさせるっていうことじゃないの。
うんうんうん。なるほど。
で、移転をさせるっていうことは。
今言った意味がわからない方は、マイニングというのは、電気をプラグ、機械装置をですね、つなげて、あと、ま、インターネットにこう、つなげてですね、で、そしたら勝手にこう、演算処理をしてくれるんですけど、うん、それで入ってくる仮想通貨、マイナス電気代ですね、これが収益になりますので、うん、仮想通貨の相場が下がるっていうのは、売上が直接的に下がるので、それが電気代に負けるとなると、これが赤字になるということなので、うん、相場が下がるっていうことは、マイニングをする人たちが減るという意味合いですね。まあ、そういう意味でこう仮想通貨がの値段が上がるとまたマイナーが増える。だけ増えれば電力をそれだけ消費しますので、まあ、中国みたいにですね、うん、石炭が入ってこないとなるとこの電力コストっていうのが上がってしまいますので、だからまあね今回規制をかけたっていうことになるんですかね。
それが一応表向きの理由なんだけれど、はい、それだけじゃないだろうなって。だからこれまで、うん、マイニングの規制って中国何回も何回もやってきてるわけよ。
はい。
仮想通貨規制とかやってきてるんだけれど、うん、見逃してるわけよ。
今回なんか本気な度合いがありますよね。
だからそう、今回は本気だよっていうふうに自分は言ってるわけよ、うん。今までとは違うよっていう。
そう
ですね。っていうのはこれ何か促すためっていうの。ただ単にマイニングを規制するだけじゃなくて、他への移転をさせる移転っていうのができるかできないかがすごく重要になってくるんで、次やるところはどこっていう感じになってくるじゃない。
はい、
全世界的な金融危機の時に、このビットコインっていうのは、自分は使えると思ってるんだよ、その時は。それが起こる前に、通貨発行権っていうね、このマイニングっていうのが通貨発行権だ。これをどこに移すかっていうことになってくるわけ。
そうですね。
わかります。だからそれが一つは、それがあるところが強いよっていうことね。テキサスとかさ。
はい。
強いわけじゃない。
そうですね。
いろんな規制で再生可能エネルギー以外ではマイニングしてはいけないみたいな感じで全世界的になってくる可能性もあるよね。
そうですね。はい。
マイニングっていうのも行われるようになるんじゃないかななんて見てるけど。
はい。わかりました。今回の相場の低迷っていうのはやっぱり中国から来たということで、これが今後どういうふうな方向性になっていくのかっていうのはですね、市場そのものをこう、またね、見ていかなきゃいけないっていう感じですかね。
うん、これまでとちょっと違うよって、移転させるためには、もう大きく下げさせるっていうところもあるし、うん、今までわーっと投資したところが、それをもう投げさせるっていうことなのよ。
うん、
まあ自分も本当マイニングマシン買いたくってもどんどん上がっていくっていう状況を1年以上経験してるのかな。変えてないわけよ、マシンが本当に上がっていっちゃって、うん。本来のマシンの価格っていうのは、だいたい1500ドルとか2000ドルのものが、もう1万5000ドルとかになってるわけよ、うん。今はもうちょっと下がってきてるけどね、1万ドル割れぐらいまで、ようやく下がったぐらいだけど、1500ドルのマシンが1万5000ドルになって、それで今、9000ドルとか8000ドルだよね。うん、そこまで下がってきてるけど、まだ高いと思ってるんだよ。
そうですね。
もうちょっと下がってから買いたいなっていう感じはするよね。
はい。
だから中古の方も出てきたら買いたいんだけれど、でもなかなか買えてないっていう、まあそれもあるし。
すぐ売れちゃうってことですね。
うん。
はい。
はい。
わかりました。ありがとうございます。